に次のように書かれています。五章の24節、エノクは神と共に歩んだ。エノクは神を信じただけじゃないんです。神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。まあ存在しなくなったのではない、ね、死んでしまったのでもない、見えなくなった、まあ、手に移されたということです。まあ同じエノクの経験についてヘブル人への手紙の注意書にまた次のように書き記されています。新約聖書の402ページです。402ページ、新約聖書の402ページ、注意章の五節です。信仰によって、エノクは死を見ることのないように移されました。まあ、天国に移されたのです。神に移されて、見えなくなりました。移される前に、彼は神に喜ばれていることが証しされていました。まあ、いい子になったのではないでしょう。悪い子であることを分かったからです。主なしに何にもできないと知るようになったから、手と手つび主に頼るようになったからです。まあ、初めての人間であるアダムが確かに罪を犯してしまったのです。彼は主から離れる気持ちがなかったし、罪を犯そうという思いもなかったでしょう。ただ、騙されてしまったのです。けども彼の取るべき態度は祈ることでした。主と話すことでした。主よ、どうしましょうか。今向くの蛇はこういうふうに言った。普通の動物は喋らないでしょう。どういうこと？どうすればいいの？という態度を取ったならば、違う方向に行ったのでありましょう。結局彼は、悪魔の声を聞いて、まあ悪魔の声だともちろんわからなかったんですけど、主の声ではなく別のものを聞いて、そして、信じ込んでしまったのです。まあ結果として、全人類は、まあ、罪人として生まれるようになったのです。アダムは、エデンの園から追放されてしまって、主なる神との交わりは断ち切られたのです。まあ、彼は罪人になった。罪とは主から離れている状態です。そして主から離れている者の子供は、もちろん同じように主から離れているものである。ネズミの子はネズミであり、罪人の子は罪人である。それだけなんです。全人類は結局、神なくものとなったから、全人類が救いを必要となったのです。ヘセキエル書の中で、この救われなければならない必要性、また救われる秘訣についての主なる神の呼びかけが書かれています。1300ページです。ヘセキエル書の33章の中一節です。彼らにこう言え、私は誓っている、誓って言う。神である主の見つけ、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。まあ、こういうふうに主は呼びかけておられ、 많이 이대 오가고 노데스. 파울도 카미바 스베테노 시동아 스쿠바게데 신리오 시리오니 나고노 노존데 오가고도 카이도노데 아리마스. 結局 주にとって どうでもいい人間は存在していません。 人間一人一人は神の愛の対象です。 結局多くの人々は悩んでいます。 仕事は多いすぎからじゃないんです。 人間と人間の間の関係によって悩むようになります。 対人関係あんまりうまくいかないからです。 けども相手の人も 神の愛の対象であると考えれば、ちょっと考え方変わるなのではないでしょうか。ね。相手の人も結局神の愛の対象であり、自分自身の変えられないよ。一挙は頑張っても。相手の人は主を知らないからちょっと気の毒です。けど主よ、どうか光を与えてください。と祈ると主は必ず恵んでくださいます。 主は皆例外なく愛しておられ、すべての人が救われ、真理を知るように心から望んでおられるのです。まあ、いわゆる肉体的な死は決して宗教的な最後を意味するのではない。復活した後で、主の裁き、 すなわち最後の審判が下る時がやってくると聖書は言ってます。人間にとって決まっとるのは死ぬこと、けど死は終わりではない。死んでから裁かれることも同じように決まっとると、ヒブル書9章に書かれています。まあ、アダムは善悪を知る木の実を食べたその日に、 死んじゃったんです。肉体的にもちろん死ななかったんです。霊的に死んでしまったのです。すなわち、エデンの園から追放されてしまったため、もはや神との生き生きとした交わりを持つことができなくなってしまったのです。したがって、霊的な死とは肉体的な死を意味するのではなく、主なる神との分離を意味することだけです。 救いとは、まあ、主との交わりを得ることです。神との平和を持つことです。永遠の命に預かることです。まあ、霊的に死んだ人間も、この世では生き、行動し、まあ、生活の中に楽しみを求めようとしており、多くの人はいろいろな宗教を持っています。しかしながら、主なる神の目から見ると、そのような人々は、 生きていない。ただ存在しているのに過ぎない。霊的に死んでいるからです。パウロはこのことについてエペソ書の2章に次のように書いたのです。342ページです。エペソ書の2章、342ページになります。 2章の1節2節をお読みいたします。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不中中の子らの中に働いているお霊に従って歩んでいました。まあ、あなた方は 自分の罪かと罪との中に死んでいたものだったとあります。まあ、生きる屍とはなんと恐ろしいことでありましょうか。霊的に死んだものを待つものは肉体的な死であり、同時に主の裁きと 永遠の滅びです。これとの関係で思え出されるのは、まあ、ルカ伝書5章の法と息子ではないかと思います。 まあ、よく知られている箇所ですけども、もう一回ちょっと読みましょうか。非常に分かりやすくて、まあ、イエス様だけしかこういうふうにまとめて大いなる真理を話すことができないでしょう。中一節、中五章の中一節、またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日もたたぬうちに、弟は何もかも止めて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、これも偶然ではない。主の大いなる愛の現れです。ね、その国の人々はみんな悩むようになったんです。一人の人を救うため。主は人間一人一人いかに大切にするなのか、私たちは一気は考えても理解できない、わからない。まあ、危険、大危険が起こり、彼はタブロにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にあってブダの世話をさせた。彼はブダの食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところはパのあり余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう、まあ、祈りましょう。お父さん、私は手に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。彼を責めようとしなかった。息子は言った。お父さん、私は手に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。まあ、本当はもう少し祈りたかったらしいんですね。彼は前に思ったことを結局言えなかったんです。雇い人の一人にしてくださいと、まあ、祈ろうと思ったんですけど祈らなかったんです。結局父親の愛に圧倒されたなのではないでしょうか。22節、ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、その子に着せなさい。それから手に指輪をはめなさい。はめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた小石を引いてきてほふれなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは宿営の始めたとあります。まあ、この方と息子は父から離れた時には、まあ、生ける屍のようなものだったんです。彼らが罪を悔い改めて父のもとに帰ったとき、父は彼を大喜びで迎え入れて、死んでいた者が生き返ったと言いました。死とは法と息子にとって本当の命と喜びを持っていない状態でした。確かに彼は実際に肉体的には存在していたんですけど、彼の生活はまあ、他の動物と変わらず、 아, 와.